ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム花さんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
ほら、先週、そのまま、英語を、その、言葉だけを、そっくりそのまま訳して、まあ、いわゆる直訳をすると、うんうん、実は、意味が全然違う時があるっていう話。
あるある。すごいある。
じゃないですか。
うんうん、
英語なら英語でも、しっかりこう、慣用句として成立していて、うん、その直訳にした形が、日本語にも慣用句としてあるっていう。
うんうんうん。ありますね。うん。
私、まあ、白状しちゃうとね、こう通訳してて、そのまま言ってしまいそうになったことがある、まあそういう表現があるんですけど。
何ですか？
全然ね、おっとっと気づいて、
うん、
間違いはしなかったんですけど。
何ですか？その表現って。
pull my leg っていうの？pull 誰々の leg っていう、う
ん。なるほど。足を引っ張るみたいな。
そうそうそう。そうです、そうです。
うんうんうんうん、
そのまま足を引っ張るって、こう、一瞬言いそうになったんだけど、あ、これ意味が違うんだったと思ってね。
う
ん、
ああ、そうだそうだ、
うん。そう。足を引っ張るって言うと、うん、誰かの足手まといになるとか、
迷惑
かけるっていうニュアンスじゃないですか。全然英語の方だとそうじゃないんですよね。
うん、そうですね、そうですね。何からかうとかそういうような意味でしたっけ？
そうです、そうです。
pulling
my leg とか、
うん。
Don't pull my leg とかって言ったら、別に自分に迷惑をかけないでって言ってるんじゃないですよね。からかわないでっていう。
そうですね。なんかちょっかいを出すとか、なんかそういうようなニュアンスですかね。
そうですかね。そういう表現って結構あるなと思って。
確かにそうですね。そのまま訳しちゃうとちょっとっていうような。なんか他にありますかね。なんか、パッとサムワンズショルダーとかいう表現ありますよね。
ああ、肩を叩くっていうことですよね。
そうそうそうそうそう。でもなんか、日本の肩叩きとは違ってて、なんかパッとって、どんどん叩くっていうよりも、肩をポンポンっていう感じだから、全然日本の言うで言う肩叩きとは意味が違っててね。
確かに。マッサージをする感じの肩叩きっていうのと、いわゆる肩叩きに合うっていう肩叩きありますよね。
そうそう。でも、パッドサムショルダーはなんかこう、努力をねぎらうとか、よく頑張ったね、みたいな感じで使うじゃないですか。
確かに。
よくやったね、みたいな。
それをね、肩を叩いて、みたいに訳したら、
そうそう、ちょっと。
首になったみたいな感じがしますよね。
ちょっと間違いそうな感じになっちゃいますね。
それも気をつけなきゃいけない表現ですよね。
そうですね。結構そういうのあるかもしれませんね。体に関する。だいたい肩叩くって、ないですよね、なんか、英語圏の人って。
マッサージという意味で。
マッサージの意味で、うん。揉むのはあるけど。
肩こりっていう概念がないとは聞いたことがありますけど。
確かに肩こりっていう表現ないですよね。
そうですね、ハードショルダーとか言うのかな。あ、それ意味違うわ、それこそ。
なんかこう、
首とか、ね、肩のことですよね。
そうだ、そうだ。だから、首がちょっとこう、なんていうの？スティフショルダーとかそういうのは聞いたことある。スティフネックも聞いたことあるけど、でも、肩が凝るとか言わないですよね、本当に、あんまり。肩凝らないかっていうとそうじゃないんだけど。なんかすごい不思議だなと思いますね。
なんかもう、それで痛かったら、痛いっていうふうには言うでしょうけどね。
なんか頭痛いから。
確かに。もっと出てきそうですよね、いろいろね。
ほんとね。まあ、文化の違いもあるし。
ね、紹介していきたいと思いますけど。来週は、まあ、時期的にハロウィンの時期なんで、ハロウィンの話をしようと思います。
はい。
今週も英語のお話のお時間がやってまいりました。今日は
先週、そして先週に引き続き、ルーシーさんにゲストとしてお越しいただいて、特にですね、趣味、情熱を傾けていることについてお話しします。Hi, Lucy. How are you?
Hi, Lia-san. Yeah, I'm fine. Thank you.
Great. So this week, I'm going to ask you about your hobby or your passion, basically. Yeah.Can I ask you, well, can I start by asking you, what is your hobby? And yeah. then how did you find it, please?
Okay. So I guess recently I've really been enjoying learning how to use Photoshop, Adobe Photoshop. Yeah.
Wow.
which is a lot of fun. I'm trying to think how that happened, really. I think...Maybe it's kind of slightly through work, sort of making presentations and making some visual things and starting to get interested in kind of like using images for marketing and that kind of thing. And then so I started, got myself a subscription to Photoshop and just, you know, in the evening sometimes I'll switch it on and, you know, just try to make some different photos and kind of merging different photos together, trying to create some different kinds of effects. So it's really good fun. And it's really creative as well. So so I find that relaxing.
Oh, wow. I'd love to see some of your work.
I'm oh, really interested. Well, I'm a complete beginner. I've actually been using YouTube to follow tutorials. Yeah. I mean, it's amazing these days what you can learn from YouTube.
Yes, yes.
You know, if I think back a long time ago, maybe now,If you wanted to learn Photoshop, it could get really expensive with going on a special course or something like that. But now there are so many tutorials on YouTube and they're really well made. Yeah. So
that's impressive.
So it makes it really accessible. I think it's great that, you know, these people on YouTube are making these, you know, these hobbies accessible to a lot of different people. Yeah.
Oh, that's fantastic. Mm. So that keeps you busy then.
Yeah. Well, you see, I put my kids to bed and then if I can stay awake, I will switch on my computer. And it's just really nice because...You know, you sort of get these photos and these images and you're sort of putting them together and you just kind of get lost in that creative time. And it just, it helps you to forget about, you know, the day and just, you know, I know it's a computer screen. Some people wouldn't associate computers and being at a screen as relaxing, but it's quite creative. So I do find it relaxing. Yeah, it's good.
Oh.That's fantastic. A friend of mine in Japan, she's been doing this thing called scrapbooking.
Oh, right. Yeah.
When I heard it first, I thought it was, you know, scrapbooking. So just cut out all the articles and, you know, small images from newspaper or, you know, magazines and just, you know, put them all basically glued.On a notebook or something.
Yeah,
no, it's not like that at all.
Okay.
And now it is her job, sort of. She started off as a, you know, hobby and became better and better and more experienced at it. I'm sure that's like the way she started was like how you were describing you with the Photoshop.
Yeah.
And then she's teaching now.
Oh, wow.
Wow, making all these, you know, memory, like mementos.
Yeah, yeah.
Memory-ish books and albums. Putting all the, like, ribbons and some other things and make it into, like, a physical collage.
Yeah. Or
it doesn't have to be a physical collage to start with, I suppose. And she's taking a lot of photos. She's taking photography courses.
Oh, wow. Yeah.
So, Wow, that's great. I'm sure you can use or utilize that these skills that you are picking up now or already, you know, using be really utilized on your personal photos and stuff. Family, children?
Yes, absolutely. Yeah, that's a lot of fun.
Fantastic. Oh, great. I'm really happy for you.
Yeah, it's good. It's nice to have a bit of a creative time and it's good to, you know, I think moving forwards really, you know, if you can, if you've got some digital skills, you know, it's really good, you know, for work as well.
Right. Are you making, you know, something special for the festive season? Like Christmas cards or?
I might do, actually. That's a good idea. I should make something like that for my family. So personally, you know, with my family and things, that would be something really fun to do, I think, this Christmas. Yeah.
Oh, wow. Yeah. That sounds really interesting, really exciting, isn't it? Like, I'd love to see that.
I'll have to send you a Christmas card.
Oh, I'm sure.
Yeah. Now you know who made it.
That's special. That's wonderful. Yeah. Great.
But yeah, it's great. You can customize it however you want. So,
okay.
That's a lot of fun.
All right. Thank you, Lucy, for sharing such a wonderful story about your passion. You know,
yeah.
Hobby. Thank you. 今日の5分間の英語の時間もここまでとなります。また続き。来週になりますけれども、来週はルーシーさん、今月最後ということで、どんどん質問していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここで、花さんからお知らせがあります。花さんの初めての著書が、ついに発売になりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。10月15日発売で、20日ぐらいにはもう書店に並ぶんじゃないかと思うんですけれども、クロスメディアランゲージさんより、写真で見る看板標識ラベルパッケージの英語表現という本、発売になりました。楽しい、綺麗な本に仕上がっていると思いますので、よろしければ、ぜひ書店で手に取ってご覧いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
ね、この番組を聞いていただいている皆さんも、ぜひこちらの本を手に取っていただいて、その中でね、また出てきた、こう、まあ、なんでしょうね、コメントとか、なんか、もうちょっとこの辺は深く聞いてみたいとか、何かありましたら、お気軽に、この番組までお寄せください。はい、どういうふうに寄せてもらったらいいですかね。ツイッターでもいいですし、あとは、フェイスブックでも、いいんですけども、まあツイッターが一番簡単かもしれませんね。そちらの方で、ぜひお寄せください。
はい、お願いします。はい、もう、あれですよね、お悩み相談みたいのも来てましたよね、この間もね。
そうですね。うん、エリコさんからね、
はいはい、
お悩みだったんですけど、結局、そのアウトプットが大切っていうことで、ただその、アウトプットさえしていればいいのかって間違えたりとか、していても気づかないままになるんじゃないのかっていう話でしたけどもね。で、花さんとか私は、まあ、プロの英語、まあ、英語を使っているお仕事をしてますから、間違えてそのままっていうわけでは困るので、まあ、花さんも旦那さんですよね。
そうですね。
指摘してもらうように。私も、夫に気づいた時には、指摘してもらうようにいう話になってるんですけども、アウトプットが大切っていうのは、やっぱりその間違えるのが怖いから、それで口をつぐんでしまうよりも、間違えてもいいから、たくさんアウトプットした方がいいよっていう意味だと思うんですよね。
そうですね。一回間違えて恥ずかしい思いすると絶対に忘れないっていうのもありますね。なんか、すごい恥ずかしいこと言っちゃって、
うん、
違ってるよって言われて、
うん、
で、もう二度と間違えなくなるとか、ありません？
あると思いますよ。お酒を飲んでると饒舌になるとか、英語がうまいとか言うじゃないですか。
うんうんうん、
ね、外国人の日本語学習者でも、 お酒が入ると日本語が話せるって言ってたりしません？
うん、うん、なんかこう、饒舌になるみたいなね。それはあります。
ねえ、そんな気がするんで、うん、やっぱりこう、頭の中で、そういうストッパー、っていうのかな、うん、かかってしまったりとかっていうのはあると思うから、うん、それなく話せることが大切、うん、っていうのはあると思います。やっぱり本人が躊躇せずにアウトプットできるっていうことがね、そういう意味なんでしょうけど。
うん、間違いをしてもいいっていうふうに自分の中で許可を出すっていうことは大事だと思いますね。間違ってはいけないと思っちゃうと出てこなくなるから、うん間違ってもいいって自分で OK を出してあげることで話しやすくなるっていうのはあるとは思いますけどね、気分的にはね。
私は、その自分が自信がないところとしては、うん、自信がないところっていうか、ここが危ない時があるなっていうふうに自覚があるところで、座がつく場合とつかない場合とか、
あるあるあるある
座がつくとかつかないとか、
そうそうそう、そう、
ね、複数と単数の区別、S がつくとかつかないとかって、そういう細かいところに、やっぱりどこまで行っても一番難しいというか、
そうそうそうそう、
ね、完璧にできないところがある気がするんですよね。
そう、それはもう、いつになってもなんかこう、これで合ってるのかって、消えませんね、心配はね。
ね、ありますよね。
うん。
実際指摘されるところで、そういうところが多い気がします、自分も。うん。
そうそう。うん、
まあ理由を聞くと、うん、説明ができないって言われたりとか。
うん、ありますけどね。
ね。
でも直してもらう相手っていうのも、誰でもいいっていうんじゃなくって、例えば日本語を学んでいる学習者であったりとか、大丈夫ですか？なんかこう、外国語を学ぶっていうことに理解のある人に一緒に立ち会ってもらうと辛抱強く直してくれたりとかすることが。
そうですね。うちも夫はフランス語とドイツ語をやってたので、
うんうん、
やっぱりその辺、自分の言葉、英語を客観的に見るっていう機会が、うん、そう言われてみるとあった人かもしれませんね。
うん。うん、だから、外国語を学習するっていうことに理解のある人に聞くのがポイントかなと思いますね。
先生以外でっていうことですか？
うん、先生ももちろんそうだし、あと、なんかこう、カンバセーションパートナーみたいなのを作ってる人もいると思うんですけど、なんかこう、外国語を学ぶっていうことに対して理解のある人だったら教えてくれると思います。今私日本語を大学で教えてるんですけど、アメリカ人の学生にも、時々英語で説明してて、これで意味を、私の言ってる英語意味わかるって聞くことありますからね。そうするとなんか。
面白いですね。
わかるわかるって。なんか時々なんかわかりづらいけど、まあ大体わかるみたいなこと言ってくれるので、で、時々この発音これでよかったっけって言うと直してくれたりとかもするので。なので。
面白い。まあ、こんな感じですけれども、お悩みはスッキリしましたでしょうか？またね、これについて、さらにこう、追加の質問とかもあれば、ぜひ、寄せていただければと思います。今週は、ここまでで、はい。ではまた来週。バーイ。
バーイ。
この番組では、皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.lie.london です。ご連絡をお待ちしています。